4月30日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。前半は円相場乱高下で日本経済は、後半はアメリカイギリスの武器供与でロシア軍攻勢か。前半のゲストをご紹介します。愛知淑徳大学教授の真田幸光さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして後半は元陸将で元陸上幕僚長の岩田清文さん、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんにウクライナの最新戦況と今後の動きについて伺います。それではこれまでのドル円相場の動きを見ていきます。25日までは1ドル155円台半ばで推移していたんですが、26日日銀の金融政策決定会合や日銀の植田総裁の記者会見を受けまして、さらに円安が進み、昨日一時160円台をつけました。これは1990年4月以来34年ぶりの円安ドル高水準です。その後円が急速に買い戻されまして、一時154円台まで円高に触れるなど乱高下しました。市場では政府日銀による為替介入があったとの見方が強まっています。真田さん、先週末から急激な円安が進んだ理由というのはどうご覧になっていますか？
は
い、
これはもう短期的な動きなのでですね、明らかにマーケットが見ている日米の金利差、これによってですね、やっぱり為替が動いたというのは間違いないと思います。そしてね、一つ私が申し上げたいのは、これだけ大きく乱高下しているということはですね、ファンダメンタルズで物は見ていないということなんですよ。ファンダメンタルズで見てるんだったら、こんな瞬間的に変わるわけないですよね。ですからマーケットは完全にですね、ちょっと言葉悪いですがスペキュレーション、投機に近いお金がですね、入ったり出たりしているというような形で動いている。じゃあその入ったり出たりのきっかけになっているのは何かというと、皆様がどう思われるかは別にして、マーケットプレーヤーたちは日米の金利差で今売り買いをしているということだと思うんです。そしてその原因になったのはやっぱり先週のですね、日銀の25、26のですね、発表を受けてのあんまり金利も上げないぞというメッセージが出たのでですね、それがやっぱりきっかけになったというふうに思われます。
はい、160円を超えた後に一気に154円まで戻りましたけれども、ね、これは政府日銀の介入があったと見ていいんでしょうか？
は
い、
これはね、当局はもちろんこういう介入をしたということはですね、言わないんです。言わないんですけれども、これだけ、ね、急激に上がって、そして、戻したわけですから、円高に戻したわけですからね、何かの人為的な動きがあるというふうに考えるべきだと思うんです。そして今ここでですね、円安になったから買いに行くというマーケットプレーヤーたちは、そのビジネスにね、エコノミカリーにそれ買いに行くっていうのは、マーケットとしてはほとんどいないんですね。
あ、そうなんですか？
ほとんどいないと思います、今の状況では。逆サイドはあると思いますよ。だから円安で張っておいて、介入したらばそれを食べてしまうと、そういう儲けをしようとするのは言いますけれども、この円安になったから一旦円高に戻して利益を上げようというのはほとんどマーケットでいないと思うんです。したがってこれだけ急激に下がってくるっていうのは、やっぱり人為的な動き、それは介入であろうというふうに推測することができると思います。
はい、木内さんはこの円の動きどうご覧になっていますか？
やはり、先週の金曜日のですね、日本銀行の、金融政策決定会合、これは政策変更ないっていうのはなかったっていうのは予想通りなんですけども、その後のですね、植田総裁の記者会見で、円安措置のためにすぐに利上げをするっていうわけではないっていうメッセージを出したんですね。でさらにあんまり良くないなと思うのは、政府と日銀の円安阻止に向けた連携が弱まったという見方にこうつながってしまったんですね。
どういうことですか？ちぐはぐ感が出てる。ちぐはぐ感が出て
る。従来だとですね、もう少し前には日本植田総裁もですね、円安が基調的な物価に無視できない影響を与える場合には金融政策で対応するというのを G20 の後の記者会見で言ったんですね。ですから日銀もですね、政府と連携してですね、円安を止めてくれだろうと思ったら、植田総裁が説明したのは全く違う説明で、
この話ですよね。円安は物価上昇に大きな影響を与えていない。これは、
まずですね、今までのこう円安原油高と比べると足元の円安はそこまで大きくないというような意味でまず言ってるんですね。でさらに多くの人は円安は悪いものだと、で日本銀行は止めてくれるんじゃないかという期待していたのが、説明はむしろ全く逆で、円安になって一時的に輸入物価が上がって、それが賃金に転嫁されて、また物価に転嫁されていくと、その結果基調的な物価上昇率が高まるとですね、2% の物価目標により近づいていくんだと、その角度が高まった分金利を上げていくと、いう説明をしたので、むしろ 2% の物価目標を 達成の助けになるっていうですね、円安のこうむしろなんかプラス面を言ってしまったと。この辺がこう、まあ、政府とか国民やあるいはその市場関係者とは全く違う意見だった。ここがこうあれってことになってですね、うん、でさらに従来だったらですね、円安になった時に政府と連携して対応しますみたいなことを言ってたわけです、はいはい、そういうことを一切言わなかったということで、うん、私はこれはちょっと日銀のこう判断ミスじゃないかなと。このタイミングで、まあ、そういうことを言ったらですね、はい、円安に弾みがつくのは見えていたので、うん、ですからその、まあ、どういう時に金利上げるかみたいなそういう細かい説明はしなくてですね、うんうん、まあ、政府と連携して対応しますみたいなことだけ言っておけばですね、多分ここまで円安が進まなかったんで、まあ、非常に正直に総裁は言ったわけですけども、正直すぎてですね、ちょっと裏目に出てしまったっていうのが、まあ、先週末から昨日にかけての動きじゃないかなと思います。
木内さん、この発言が正直だとすればですよ、ということはじゃあ日銀はインフレファイターと言われておりながら、インフレファイターである日銀が円安がインフレにつながらないというふうに見ているというのか、正直な見方ということでいいんですか。
まず日本銀行はですね、はい、2% 物価目標にしているんですが、はいはい、3月にマイナス金利解除しましたけども、うん、まだ基調的な物価は 2% に達してないというわけですね、はいはいはいはい、でそれが達する、まあ、確率が高まってきた、それに応じて少しずつ金利を上げてきますと言っているわけです、はいうん、で円安というのは、まあ、経済にとって国民生活って悪いことなんですけども、うんうん、ただそれが賃金に転嫁されて、賃金からまた物価に転嫁されてくると基調的な物価の上昇につながってくると、はい、まあ、その時にはですね、日本銀行が金利を上げるきっかけになるかもしれない、うん、ただそれを見極めるまでにはかなりの時間がかかるということですね、はいはいはい、こう円安で今、輸入物価が上がるだけじゃダメで、それが賃金からまた物価に、うん、転嫁されるところまで見てからじゃないとそれは判断できないと、うん、ですから今円安が多いともすぐに金利を上げるわけじゃなくて、まだまだ時間がかかりますということを、うん、まあ、正直に説明しちゃったってことですね。それはちょっと、まあ、もうちょっとやっぱりぼかして、はい、説明してですね、はい、そのメカニズムを説明する、はい、その上でやっぱ政府と連携して円安に対応するって言っておけばですね、はい、うん、こんなに円安進まなかったと思うので、うん、やっぱり私は日銀の判断ミスじゃないかなと。
佐野さん、はい、マーケットはこの発言、はい、どう見るんですか。
いや、もっと単純に見てると思いますよ。やっぱり円安によってですね、物価上昇率を上げたいというふうにむしろ捉えてしまった、
うん、どう
そういうふうにしか聞こえなかった。
岸田政権のやってる方向と全く真逆に見えるんですよ。
それだからそういうふうに聞こえてしまったんだと思います、はいはいはいはい、さっきおっしゃられたような思いでね、はい、きちんと説明されたんだと思うんですが、説明足りなかったんだと思います。
なるほど。
だから、輸入インフレを使って 2% に戻したいみたいな形でですね、やっぱりマーケットは捉えてしまったということだと思うんです、はい、でその説明が足りなかったからこういう反応になってきている、うん、そして、はい、その輸入インフレとコストプッシュインフレの2つの、ね、はいはい、悪いインフレが起こって今物価が上がっているだけだということを前提にしてマーケットを見ていますので、はい、ちゃんとね、きちんと成長戦略に基づいた、うん、ディマンドプルインフレに戻すような形で、はい、うん、政府も日銀も動いてますっていうようなメッセージがあれば全く違う、
こんな
跳ねなかったと思います。
じゃあもうこの発言をもってマーケットはよっしゃ、じゃあ円をやったろうかと、
そういうふうに思ったと思いますよ。私はそういうふうに聞こえましたね。
なるほどね、はいはい、一方木内さんね、今回の介入なんですけれども、この介入っていまだにでもその政府はというか財務省は、まあ、神田財務官はやったともやらないとも言っていないし、はっきりしたことは言いませんというこういう言い方をしています。これはどう見たらいいですか。
まあ、一番可能性が高いのはですね、はい、やっぱり覆面介入というのはそれなりに効果があったと、はい、まあ、いうことじゃないかなと思います、うん、2022年には3回介入してるんですが、はい、まあ、最初の9月の介入の時はちゃんとアナウンスしたんですけども、うん、まあ、その後の2回はですね、うん、したかしないかはアナウンスしなくてですね、はいはい、まあ、後になって統計の発表で分かるということなんですが、はい、その覆面介入することによって、まあ、市場は疑心暗鬼に陥りますので、うん、意外とそれが円安を止めるのに効果があったというふうに、うん、考えて今回も覆面介入、つまりアナウンスしないという、はい、決断をしたという可能性が一番高いと思いますね、はい、でもう一つの可能性は、はい、まあ、アメリカへの配慮ということで、うん、アメリカは基本的には日本に介入してほしくないと。これ実は25日ですね、うん、決定会合の直前にですね、はいはい、まあ、イエレン財務長官は、うん、まあ、日本の為替介入についてこうまあ、できればやるなっていうようなことを言って、はいはい、いるわけで、うん、まあ、そこを考えるとですね、うん、もうやっちゃいましたとは、まあ、もしかしたら言えなかったと、うん、後になっては分かるのはもう確実なんですけども、うんうん、まあ、なのでとりあえずはやったタイミングでは言えなかったっていう可能性がもう一つあるかなと思います、ね、
もう一つね、木内さん、その 夕方になって共同通信社がこうパカパカ打ってるニュースはこういう情報がありまして、市場関係者の推計で29日の為替市場においては政府日銀が5兆円規模の円買いドル売り介入を踏み切った可能性があるんだと。で、あの日銀が同日発表した当座預金の買い増減状況からの算定だという、まあ、当座預金の増減状況がどうこうというこの細かく技術的な話はまあいいとして、はい、木内さん、この記事をお読みになったときに5兆円規模の介入があったというこの5兆円という相場感は妥当な線かなというふうにお感じになりますか。
妥当だと思いますね、はい。まあ、これは日本銀行のこう、まあ、当座預金の変化額が 毎日発表されるので、はい、1日前のやつがですね、はい、まあ、そこからこう推計したもので、はい、まあ、誤差は、まあ、1兆円か、まあ、場合によっては2兆円ぐらいの誤差はあるかもしれませんけども、まあ、それでもおおむねこのぐらいというのはですね、うん、確かじゃないかなと思います。これ2022年の場合は初回が 2.8 兆円だったんで、はい、今回はそれでも若干気を入れてですね、はい、介入したのかなという感じがします。
はい、いずれバレるわけじゃないですか、はい。これはこの今日の段階では5兆円規模という言い方だけど、まあ、1ヶ月後ないし3ヶ月後の証拠が出た時点でいくらやったのかというのは少なくとも月単位では介入規模が見えてくるにもかかわらず、はいはい、覆面で言うというのはね、これは手法としては、まあ、そういうところに関わられているお立場からすると、はい、そんな1ヶ月2ヶ月の間隠していくことというのはやっぱり為替介入についてはいい方法なんですか。
アメリカに対して隠すというのと、まあ、市場介入に対して隠すというのは違うんですが、アメリカとの交渉がどうなっているかは、まあ、実はよく分からないところがあってですね、はい、うん、もしかしたら週末のうちにアメリカから承認を得てやったのかもしれないし、はい、うん、十分承認が得られないまま見切り発車でやった可能性もあると、うんうんうん、その場合にはちょっとこうすぐには言えないというところがもしかしたらあったかもしれない、はい、これはまあよく分からないところです。で、市場に対して覆面介入はですね、はい、やはり、はい、先ほども言いましたけども2022年の経験からすると意外とうまくいったというふうに財務省は思ってるんじゃないかな。
疑心暗鬼を呼ぶことによって止めることができて抑止力が働いた、そういう意味ですね。
まあ、そうですね、はい、どっち動くか分からない、いつ介入するか分からない、はい、で、マーケットなんで介入とかなくてもこう動くことがあるわけですね、うん、はい、昨日の160円に一気に動くような薄商いの時には動くことがあるわけですけども、その時にまあ、これは方向逆ですけども、はい、円高に動いたときにはあ介入かなと思ったらこう手を出しにくくなるということで、うんうん、お金を使わずにですね介入と同じような効果を出すこともできるので、うんうん、まあ、そういう意味でこう覆面介入というのはそれなりの、まあ、メリットがある。
ただですよ、木内さん、はい、今回 その円安についてはこの発言が大きな影響をもたらしたとすればですよ、はい、総裁が26日にこういう発言をしてバーンと為替が動きました。で、動いたことに対して財務省はね、5兆円のお金を使って、はい、で休日にさまざまなオペレーション、アジアのいろんなところにオペレーションをかけてっていうね、マッチポンプとは言いませんけれども、自分の失言とも言いませんが、自分の言葉によって市場が動いてそれに火消しに大慌てになっているっていうのは、これはなんかちぐはぐ感をすごく感じるのは、これ間違いですか。
それは違うんです。間違いなんです、はい、為替介入はですね、はい、財務省が決めてるんですね、うん、で日銀は
日銀と財務省ね、
はい、やってるんで、それはもう全然別の話で、は
い、この一体感というのはなくて当たり前、
だから一体感がなかったのがまずかったっていうことで、
ちょっと待ってください、
財務省としてはそういう発言をしてほしくなかったと。でこれはまあ2つの意味で問題だと思いますね、はい、物価上円安を容認してるっていうふうに受け止められるってことと、うん、もう一つは政治的には円安で物価高で国民生活が困っているのに、はい、日銀総裁はそういうことに配慮していないんだと、うんうん、2つの意味で非常に問題だったと、うんうん、まあ、いうことだと思います。
佐野さん、はい、マーケットは日銀総裁がこう言って翌日に財務省がこんなに大慌てで消火活動にも走るというのはどう見るんですか。うん、
本当にちぐはぐだなというふうに見ていると思いますよ、うん、それはまずね、うん、それで、この5兆円ですけどもね、はいはい、日本の国家予算の 4-5% ぐらいに相当する金額をつぎ込んでるわけですよ、はい、それは相当大きな規模だと思うんですね、はいはい、で我々マーケットは、うん、介入ですからね、うん、もし介入が入るとすれば今の円安を止めるためにだから方向性は見えるわけですね、うん、はいはい、円高だという、
まあ、そうですね、
から入ってくる規模も国家が入ってくるんだから、うん、今の様子から言ったら多分3兆円ぐらいは入ってくるだろうなと思っていたところへ本当に5兆円も入ってきたということになると、我々マーケットとしてはね、待ち構えてるわけですよ。入ってきて円高の方向に金額もこのぐらいで入ってくるだろうと思って待ち構えてるところに入ってきたわけですから、これは当然それを食ってですね、利食いをしてくると思います。
そうすると、マーケットの人たちはというか市場で勝負する皆さんはね、この植田総裁の発言かってパンと円安に触れた時点でこれ来るぞっていうふうにみんな思って、もう5兆円が落ちてくるのを口開けて待ってたという、こういう理解
で。僕はね、円安に向かったのは督促をしたんだと思います、マーケットが。
はあ、この発言早く落とせと、
うん、警戒じゃなくて督促をしてですね、はい、そして入ってきたのでそこでパクッと、でも少しずつ食べていくんですね、だから少しずつ戻してきて、
あ、そうか、154円までいったのが156円90銭とか、うん、そういうことで、
だからそれは円安を止めるということで、はい、介入は意味があるんです、意味があるけれども食べられちゃうんですね、僕らマーケットそうやって見てますよ、
いやいやでもその食べられちゃうっていうのはなんかあんまりいいイメージなくて、なんかその本来やんなくてもいいお金をばらまいてるように見えるってそうでもないんですか、
そうではないです、先ほど申しましたように、はい、あのやらなければもっと言ってたと思うんです、もっと督促が出て、
もともとこの発言がなければその事態にもならなかったんじゃないですか、
この発言がなければならなかったと思いますよ
木内さん、現在の円安傾向というのは株価ですとか、まあ、今後の日本経済にどのように影響してくるんでしょうか、
まあ、今日のマーケットのようにですね、先週円安が進んだことで株が買われるというのは足元の動きですね、これはまあ従来あったような円安だから、まあ、株高という流れなんですけども、ただ、まあ、ここ数週間は実は円安で株安になってたんですね、それはなぜかというと円安の後日本銀行が利上げをするんじゃないかと、はい、まあ、いう見方が出て、株の方はですね、円安よりもあの日本銀行の金融引き締めの方に反応していたと、でこれが一旦ですね、すぐには利上げしないという見方になったんですけども、結局はやっぱりそれはまた戻ってくる可能性があるので、まあ、さらに円安が進むとですね、今度はどこかの時点でまた株も上がらなくなると、まあ、円安株安になってくるっていうですね、まあ、そういう可能性があのいずれは出てくるんじゃないかなと思いますね。
佐野さんいかがですか、マーケット、はい、日本株今後の見通しどういうふうに見てるというところになりますか、
うん、日本株についてはですね、はい、あの実際さっき木内さんがおっしゃられたようなね、はい、あのことで、まあ、推移をしているというのは、うん、ベースだと思いますけれども、うんうん、やっぱりねその僕は今の状況からするとアメリカの、ね、株価と結構連動しているような部分があって、うん、はい、向こうが強いとですねこちらも引っ張られて上がるような要素というのはまだ残っていると思うんですよ、うん、
なるほど、
だからそういう意味ではここも日本のファンダメンタルズでいいとか悪いとかっていう、うんうんうん、ことよりもどちらかというと投機でね、うん、思惑で売ったり買ったりの部分っていうのはまだ残ってるんじゃないか、はい、だからこんなに乱高下するんですよ、
これはしばらくこの状況は続くんですか、
続くと思います、
これを安定させるために何か方法っていうのはないもんなんですか、要するにこれファンダメンタルズの話じゃなくて先ほどその投機の話だという、はい、まあ、為替に関しては、はい、それは株も同じようなイメージで捉えているんですか、
株もやっぱり投機の金が随分入ってきてのこう上がってる支えられてるような部分があると思うんですね、
もともとは、うん、その日本の株がこのピョーッと上がっていく背景にはね、例えば中国の経済が具合悪くなって中国のチャイナマネーがこっちに来たとか、はい、中東が不安定になってその中東のオイルマネーが日本の株当面ちょっといいんじゃないかっていうので安定感を持ってきていたという話がある中 で、ね、はい、この今回の円安によって日本のマーケットからそのお金がまたスーッと消えていっちゃうってそういう可能性もあるんですか、危険性、
はい、危険性としてはですね、一つマーケットが今気にしているのは何かというと、はい、日本の円安に伴って、はい、アジア通貨安がぐーっと広がるんじゃないか、
え、
台湾とかタイとか今それすごく気にし始めてるんですよ、マーケットは、
ほう、
韓国も多分そうだと思うんですよ、
円安が他国の通貨も引っ張り込むんですか、
アジア通貨引っ張り込む危険性があるんじゃないかという見方が今広がってるんです、
なるほど、
もしそうなってくるとアジア経済かなり痛みますから、うん、株の方にも影響出てくると、
なるほど、
そんな見方っていうのは今少しずつ出てきてますよね、
木内さんメール続きします、
はい、大阪府の50代の女性から木内さんにご質問です、日本経済を活性化するためには円安が必要で、円安だから TSMC の工場が誘致されていると言っている人もいます、ぶっちゃけ円安の方が賃金も上がるし私たち庶民にとってはいいことなんですか、というご質問です、
円安になって賃金上がってもですね、物価上昇には追いつかなければ、うん、実質賃金は目減りするので、はい、あの円安で個人にとってはマイナス面の方が大きいと思うんですね、うんうん、で、まあ、輸出企業グローバル企業にとってはプラス面も大きい、あの、あるんですけども、はい、じゃあどっちプラスマイナスどっちかというと、やっぱり今の局面だとやっぱりマイナスの影響の方が大きいと思いますね、あのインバウンドの人は来るかもしれませんけども、うん、例えば外国人で日本で働いてくれる人は来ないってなるとですね、うん、はい、まあ、それやっぱり人手不足もより深刻になって成長できないっていうですね、ことにもなりますので、プラスマイナス両方あるんですけども、今の局面だともうちょっとマイナスの方がやっぱり大きくなってる、マイナスの影響の方が大きくなってるんじゃないかなと思いますね、
そもそも打つ手ってあると思います、
はい、ですね、本当はですね、はい、一番いいのはアメリカが利下げをしてくれればいいんです、うん、だけれどもアメリカが利下げをするというのは今の局面ではパウエル、うん、総裁の動きを見てもね、はい、議長の動きを見ても考えられないので、うん、もう一つやり方があるのは、うん、日米がこれは財務省に頑張っていただいて、はい、日米で協調介入をするというスタンスを見せてくれればいいんです、
なるほど、
これは、ね、結構効くと思いますよ。だけどアメリカは基本的には為替相場には介入しないと、はいはい、で介入すると為替操作をしている、はい、あの国だということで、ね、うん、あの指定されたりするぐらいの危険性があるの で, です、ね、うん、向こうが動じてくれるかどうかわからないけど、うん、だから財務省に頑張っていただいて協調介入してもらう、これは効くと思います、う
ん、真田さん、木内さんのご出演はここまでとなります。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ここからはウクライナをめぐる最新の情勢を見ていきます、うん、はい、ゲストをご紹介します。元陸将で元陸上幕僚長の岩田清文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは最新のウクライナの戦況を見ていきます、うん、ロシア軍は現在ウクライナの東部で攻勢を強めています、うん、ウクライナ軍のシルスキー総司令官は状況が激化している、いくつかの戦線では敵が戦術的な成功を収めていると SNS で発信、そしてゼレンスキー大統領もロシアが対ドイツ戦勝記念日の5月9日までにチャシューヤールの制圧を狙っていると指摘しています、うん、このチャシューヤールというのがこちらです。チャシューヤールはバフムトから西におよそ11キロにあります集落で、ロシア軍はここを拠点に街道沿いのスラビャンスクやクラマトルスク、それからポクロフスクなどの要衝の制圧を目指しています。そんな中21日ロシア軍はアウディウカからおよそ北西16キロのところにありますこのオチェレチネ、ここを制圧しまして、アメリカの戦争研究所はロシア軍は一個師団およそ1万人をこの戦線に投入してポクロフスクを目指して攻勢を強めていると分析しています。岩田さん、ロシア軍はこのように攻勢を強めて何を狙っているんでしょうか。
大きく言うとですね、はい、この正面2つの正面があって、はい、1つはこの地図には出てないんですけども、うん、北のルハンシクから、うん、ハルキウですね、はい、こちらを攻めようという1つの正面があります。
なるほど。
で今焦点で出てるのが南のこのドネツクですよね、うん、
はい、
でここを攻撃している正面は、うん、ドネツク州を全て占領してしまうという目標のもとに動いてて、うん、でその目標がですね、うん、このポクロフスクということですね、うん、ポクロフスクですね、
はい、
ここを一つの目標として、うん、攻撃をして、うん、そしてこのドネツク州全体をですね、うん、取ろうというそういった攻撃計画があるというふうにウクライナが述べてますね。
なるほど。現状でもそのさっきの広い地図に行ったら分かるのかな、現状を実感します。ごめんなさい。現状でもそのさっきのドネツク州の話で言うとね、岩田さん、まだここの部分かなり広い部分がまだロシア軍が未占領じゃないですか。
そうですね。
ここを一気に取ろうというところまでロシアは今狙ってると、そういう意味でおっしゃって
る。そうです、そうです。
これってかなりこうなんか戦況ないしは戦力において自信がないとそういう戦術は立てられないと思うんですけれども、今ウクライナとロシアの戦力を見たときに、ここの残りのこの部分って広いそのドネツク州の残りの部分を全部取れるほどのなんていうのか、双方の力の差はっきり出てきている、そういう状況だと見ていいんですか。
アメリカの支援が、はい、こう滞っているんですね、はいはい、まあ、この戦力差を持ってですね、うん、すぐにはできないんでしょうけども、うん、年内ぐらいを目標にですね、
なるほど、
ドネツクを取ろうという目標があったんだというふうに思います、
うんうん、小泉さん、こちらの地図でいうとその今のこのポクロフスクを狙っているロシア軍がこう、まあ、こういうふうに入っていこうとしているのか、こういうふうに入っていこうとし、こっちからこういこうとしているのか僕は分からないんですけども、ロシア軍のこのポクロフスクを狙う意味というのはどういうふうにご覧になってますか。
まあ、地図で見ますとこのポクロフスクが一つのこう、はい、交通のハブになっているというのが見て取れますよね、はい、うん、まあ、このポクロシクを中心として、はい、まあ、こう放射状にあっちこっちに道路が伸びていますし、
なるほど、
ウクライナ軍の陣地の作り方を見てもですね、うん、実際はこのポクロシクの周りをこのぐるっと囲んでるんですよね。
なんかトクマクとかあの辺の戦いの逆、ね、あの時はロシアが周りをこう囲っていてどうやってウクライナを攻め落とすかっていう話やりましたよね、全く今じゃあウクライナがこの周りにこう対戦車陣地をこうブーッと二重三重に与えとは言いませんけど作っている、こういう理解でいいですか。
そういう状況なんじゃないかと思いますね。ただまあそのロシア軍の場合はそのトクマクのずっと手前のところでウクライナ軍の進撃を止めてしまったので、まあそのトクマクの全周防御陣地が機能を発揮することはなかったわけですけども、今明らかにウクライナ軍はその この辺で苦戦しているわけですね。このオチェレチネの町に入られてしまっているし、そうですね。まあ、それからこの北の方からポクロウスクに迫る こっち側のこの正面でもチャシュヤールの周辺でロシア軍に押しまくられているという状況なので、はいはい、うん、果たしてその守らなければいけない ここを取られると非常に痛いという要の部分を守りきれるかどうかという、うん、まあ、かなり危機的な状況にあると思うんですね、うんうん、ですから、まあ、あの後から出てくると思うんですけど、アメリカからかなり大規模な軍事援助がやっと再開できるという状況になったんですが、はい、これでギリギリ間に合ったという話になるのか、うん、やっぱり今回に関しては間に合っていなかったという話になってしまうのか、相当際どいタイミングだと。
岩さん、いかがですか、このポクロフスクをめぐる戦い。ロシアはこちらからとこちらからとというような話を僕らは聞いてるんですけれども、ここってそんなに要衝だというふうに地図上お感じになりますか。
いや、今小泉さんご指摘のようにですね、はい、このポクロフスクを取られると、はい、完全に西にも南にも北にも行けるんですよね。
なるほど。
まあ、だからこそウクライナもここを重視して防御してるんですが、はい、うん、まあ、このポクロフスクの目標に対してですね、うん、ロシア軍は今まさにおっしゃったようにこの方向と、はい、この方向からどちらかで攻撃しようということをロシアは今考えてるんですね。
ほう。
で、まだ決めてないというふうにウクライナ見てて、
なるほど。
でどちらか行けそうな方向から行こうという形だと思います。
それよっぽど戦力に余裕がないと、2方面から侵入して行ける方で行こうっていう戦術取れませんよね、
うん、ええ、そうですね、うん、だからこそこのアウディカ正面に1万、はい、それからチャシウエル方面も2万ぐらい投入して、
なるほど、
攻撃をやってますよね、うん、ただこの取り方でですね、はい、一つロシアの方も考えててですね、うん、こちらに対してこの方向から行くというですね、はい、うん、まっすぐ突破するというやり方と、はい、スリャビャンシクからクラマトルスク、はい、そしてオチェレチネ、すみません、もうちょっと南ですね、この方向ですね、
はい、
こちらです、はい、縦ですね、縦に、
はい、
まず取ってから、そうです、小
水
さん、すみません、縦に取ってから、それがポクロフスクに行くという2つをロシア軍は考えてて、要はポクロフスクに一挙に行けるとですね、はい、まさに小泉さんがご指摘したように、ロシア、ウクライナが準備した陣地戦を一気に突破してしまって、はいはいはい、準備しているところも全部後ろに下がらなきゃいけないと、はい、一挙に突破できるんですよ、ね、はい、しかし確実に取るためには、この引いてくれた南北の線、うん、とりあえずチャシウヤールからアウディウカ、はい、この2つから逐次取っていくという、
はい、
この確実にやるというやり方2つあるんですよ。
ほう。
でそれを今ロシア軍は考えにあぐねてで、
はい、
で行けそうな方向から行こうというのが今の状況だと思うんですよ。
なるほどね。よく伺う、その岩田さんがそのこの地域の総司令官だったらね、今このオチェレチネのあたりでこの突起部が出てきてる、できてるわけじゃないですか。この突起部を生かしてポクロフスクに向かって その直進性を重視するのか、ないしは今言われた、まあ、あたかもこういうなんか線を、あ、聞けねえや、この辺のこの辺にこの辺に線を引いてこの面の支配を目指すようなお話かと思ったんです
が、
どっちですか。
おっしゃるとおりです。できればですね、はい、一挙に最初に示していただいた突破ですね、
はい、
機動打撃力があれば、はいはい、こちらから行ければ行った方が効率的に、そして西側の支援がですね、ウクライナに前線に武器が届くまでの間に早く行けますから、はい、こちら追求したいはずなんです、
はい、
でもその戦力がロシアにあるかどうか、うん、まだロシアの攻撃を見てると、うん、まだまだ戦車ですとか装甲車と連携したですね、うん、機動的な戦闘というのはそれほどまだ復活をしていないので、そこの折衝だと思いますね、
うん、
アメリカのバイデン大統領は先週24日ウクライナに対する610億ドル日本円でおよそ9兆4000億円の緊急予算案に署名し成立させました。バイデン政権はその後直ちに追加支援の第1弾を発表、総額10億ドル日本円でおよそ1550億円となります。主な支援内容としては迎撃ミサイルパトリオットなどの防空システム、高機動ロケット砲システムハイマース用の砲弾、それから155ミリ砲弾ということで、発表後数時間で輸送を開始するとしていました。そしてその2日後26日ですね、第2弾の追加支援が決定しまして、その額総額60億ドル、日本円でおよそ9500億円にも上ります。こちらは過去最高額なんですが、実際の供与までは数ヶ月から数年かかる見通しということなんです。岩田さん、このタイミングのアメリカの支援再開とこの内容についてどうご覧 覧になりますか。
ギリギリのタイミングで、うん、間一髪で、支援が間に合いそうだと、うん、NATO 軍司令官もそれからアメリカの CIA のバーンズ長官もですね、はい、もうこのままアメリカの支援がなければ、うん、もう完全にウクライナは敗北に進むと、
なるほど、
もう年内持たない、うん、まあ、いうふうな表現もされてたほどですね、うん、まあ、本当にギリギリのタイミングだったと思うんですね、うん、でそれが、まあ、とにかく第一弾としてですね、はい、まずウクライナが欲しいもの、これがなんとか、そして欲しいもので今出せるもの、うん、いうものが届くんだと逐次届いていると思いますけども、うん、そういう状況にあるんだと思います、
うん、全体のでも規模感としてでも全部で9兆円の予算規模って言いながらね、こう出てるのは、まあ、桁が2つぐらい、1つ2つ違うのか、その1桁2桁違うという1500億円、9500億、まあ、これほぼ1兆円か、そういう意味で言うとまだこれから 本物の分厚い支援がドーンと来るはずだという、こういう、そうですね、そういうことですよね。
とりあえず第一弾で、はい、出せるもので、はい、今最も欲しいもの、
うん、
オースティン国防長官26日の、うん、コンタクトグループというですね、うん、アメリカを中心とする50カ国のウクライナ支援会合ですね、はい、これ21回目が26日に行われて、はい、この場で、彼も言っていましたけども、うん、ずっとウクライナの国防大臣と毎週1回調整をして、うん、本当にウクライナが必要なものを今回出せるものを出したというふうに言っていますので、うん、その焦点はやっぱり防空だと、うん、
なるほど、
迎撃だと言っていましたので、うんうん、それは前線しかり、人口密集地で一番重要なインフラですね、うんうん、そういったところが守れるものは出すということで、そこが今回の 第一弾のですね、
なるほど、
焦点だと。
なるほど。
で逐次、これ長期支援ですので、はい、うん、長期的にまだ生産が間に合わないものはこれから逐次生産をして、うん、はい、でアメリカの軍需産業に金を出して作らせて、うんうん、で逐次送ると、はい、あるいはウクライナ国内で、うん、西側の諸国と一緒になって合同で、うん、軍需産業を作って、
はい、
そこでウクライナが自国で生産をすると、うんうん、まあ、そういったところもいずれもあると思うので、うん、まさに長期的な部分の、うん、とりあえず緊急的なものが届きつつあるというふうに見た方がいいんじゃないかと思います。
小泉さんね、今ウクライナってもしご存知であれば榴弾砲って何門あって1日何発ぐらい撃つみたいな、なんかありますか。
大砲の正確な門数は分からないんですけども、はいはい、1日2000発ぐらいしか撃ててないという話
ですね。少ないんですね、
はい、一時期ウクライナ軍も1日2万発撃った時期があるんですよ、はいはい、でもうその弾の供給が細ってしまって、はい、これしか撃てていない、はい、で一方でロシア軍は、まあ、ピーク時に1日5、6万発撃ってるという時期もあったんですが、はいはいはい、それが、まあ、随分落ち込んで1万発を割った時期もあるんですが、うん、現在逆に盛り返してきて1日2万発ぐらい撃
ってる。なるほど。
ただその火力優位がロシア軍10倍なんですよね、
はい、2万発と2000発という意味ですね。
そうですね、
はいはい、岩田さんね、ウクライナが1日2000発、ロシアが1日2万発っていうこの10倍の違いっていうのが戦場においてこう広いその何百キロだか何千キロだか知りませんけど、そのウクライナとロシアの戦線においてですよ、2万発と2000発の違いっていうのは実際の戦場において戦う側にとってはどういう意味を持つんですか。
もう戦いにならないです
よ、ね、そんなひどいもんですか、
実は1門あたり何発だっていうのをこう、はい、現場に行くとですね、はい、今のお話はそのいわゆる500キロぐらいの前線の中で、はいはい、1日2000、はい、でそれを戦闘区分に割っていくと、うん、結局一つの大隊に1日100発とかですね、うん、で1門1日10発とかですね、
うん、なるほど。
で大前の報道ですけども、はい、一つの戦車に2発しか今日はありませんというですね、
2発、
そういう報道も流れていました。だから私も戦車乗りですよ、はい、2発弾もらってですよ、はい、戦いと言われても、うん、一発って当たらなかったらもう一発撃つんですよ。
そうですよね。
で二発で仕留めるんですよ、はい、で次打ち返しが来るんですよ、はい、もう逃げるしかないんですよ戦闘にならないです。
なるほど、うん、そう、そうだと弾がないっていうことはもう全然ダメだっちゃうんですよね。
戦えないということですよ、はいはい、だからそれはもう戦わないところをもう下げてですね、はい、そこは戦わずして一番重要な正面に弾を集中するという、うん、もうそういうことしかないんですよね、うんうん、だからもう弾が渡せないところは一気に抜けられてしまうという。
なるほど。
戦闘ならないん
ですよ。今もウクライナそういう状況に直面していたということですね。そうです、そうです。
追加支援に先駆けてアメリカは射程300キロの地対地ミサイル、うん、エイタクムスを密かにウクライナに供与していたことを明らかにしました、うん、はい、アメリカのサリバン大統領補佐官はエイタクムスの供与は先月の軍事支援に含まれていて、すで、うん、にウクライナに到着していると明らかにし、うん、ウクライナの地元紙もアメリカは先週100発以上のエイタクムスを供与済みだと報じました、うん、またニューヨークタイムズ紙はエイタクムスが17日のクリミア半島ジャンコイの飛行場、うん、それから23日のベルジャンスクの攻撃に使用されたと報じています、うん、小泉さん、長射程のこのエイタクムスが100発以上供与されていることで戦況にはどのような効果があるとご覧になっていますか。
これがウクライナ軍が攻めに転じている時にあったらもっと大きな効果があったと思うんですけど、まあ、現状では守りに回っているわけですから、はい、防御的に使うしかないわけですよね、うん、でその意味で言うと、まあ、このまず飛行場が攻撃されているっていうのはもうウクライナ軍にとって一番頭が痛いのがロシア軍の航空戦力であるということですね、はいはい、このベルジャンシクの方は、うん、あの戦闘ヘリコプターの基地として知られている分ですから、はい、まあ、これがもうその一番自分たちの目の前まで迫ってくる、うん、ヘリをまず叩いておきたいってことなんでしょうし、うんうん、それから、まあ、あのウクライナ軍がこの戦争初期において、まあ、ハイマースが入ってきて、はい、あれの効果を持ったのはそのロシア軍 の, その砲弾集積拠点であるとか、はい、うん、燃料集積拠点とか、うん、橋とかあれも叩いたんですよ、ね、はい、だからこう正面戦力比では有利なんだけど、不利なんだけども、はい、そのロシア軍 の, その有利な戦力を発揮させないための使い方として長射程ロケットを使ったと、うん、ただまあそのロシア軍もすぐ適応しちゃってそのハイマースの射程からそういうあの危なそうなものを下げてしまったので、はい、現状叩く能力がないって言ったんですけども、うん、まあ、これだけまとまった数の長射程ロケットが入ってくると、うん、またそのロシア軍 の, あの戦力発揮をこう制約するこうアイロンみたいな部分を叩けるようになるって意味では、これもやっぱりそのキューバの危機をしのぐ上では非常に重要であろうと思いますし、うんうん、もう一個やっぱ重要なのはこのエイタックムスの、まあ、その射程の短いバージョンは少数出したんですけど、はい、300キロは出さないっていうことをかたくなにバイデン政権がそうなんですよね、
そう
ずっとやり続けてて、うん、はい、要するにそれはそのロシア領内に届いちゃうかもしれなくて、はい、それはエスカレーションになるかもしれないんだという、うん、まあ、その政治的な象徴になってたわけですよね、うんうん、だから今回 の, そのウクライナ支援予算法のタイトル5の中では、うん、長射程型のエイタクムスを出せってはっきり書いてあるんです。
なるほど。
でただ大統領が国益にならないと判断した場合は出さなくてもいいけどっていう正し書きがついているので、うん、まあ、その議会としては通すけど、うん、バイデンさんどうするんですかっていう一種の踏み絵ですよね。
投げてるわけですね。
で投げたら、はいはい、多分おそらくそれはちょっと私はアメリカの方で分かりませんけど、はい、あのホワイトハウス的な交わし方としては、うん、いやもう議会に言われる前に出してましたからという話にしたんじゃないかなと
なるほど
いうふうにあの読みました、うん、なので一応その準軍事的な効用と別に、うん、まあ、政治的にこうずっと一線を引いたものをまあ超えたわけですよね、うん、だからまああとはじゃあその他にもこうエスカレーションにつながるんだというふうに見られてたような戦車をもっと大量に出すとかですね、うんうん、あのそういうところまでバイデン政権が踏み込んでくるんであれば、うん、このキューバをしのいだ後にウクライナ軍がもう一回押し返すっていう見通しも見えてくると思いますし、まあ、でもやっぱりあくまでもエイタックムスだけだよって話なのかもしれないんで、うんうん、そこはちょっと今後の先行きを見たいですね。
小泉さんね、そのエイタクムス、まあ、この地図にもこの300キロの線が引いてあるんで、この300キロベルジャンスクからしてもジャンコイにしても300キロあればもうウクライナのかなりのこの内陸の地点、この辺の地点から狙えるわけじゃないですか、はい、安全なところから狙える。ただエイタクムスっていうミサイルはどういう能力、例えば要するに弾頭の削薬は1個しかなくてそれがドーンと当たって穴開けるだけだったらヘリコプターがこの点在している飛行場の攻撃あまり効果ないですよね。だからエイタクムスのミサイルとしての特徴ってのはどういうことなんですか。
あのエイタクムスいろんなバージョンがあって、はい、アメリカが去年秋に供与したのはクラスター弾頭搭載、
散らばるやつね、
はい、でこれはあのアメリカはクラスター弾条約入ってないんだけども、それに準拠して一応現役からは退役させたってミサイルが残ってたんですよ。
なるほど。
なのでそれをとりあえず渡して、はい、これはまさにその去年もベルジャンシクのヘリ基地の攻撃に使ってます、はい、うんうん、でなんで逆に言うと今回アメリカ出してるのは射程が長い現役のやつなんで、うん、あの入ってないけど一応クラスター弾条約に適合してるんでクラスター弾型がないんですよ、ね、
そうか
とすると、まあ、基本的にその貫通力を高めた弾頭、
はい、
ですからよほど目標が正確に分かっていてそこに当てるとか、まあ、よほどたくさん打ち込めるとかでないといけないので、あの射程が伸びたのは望ましいんですが、そういう意味での制圧力は落ちてますから、まあ、結構その使い方、特にそのアメリカとどこまでこのターゲット情報を共有して、それが特にその飛行機みたいにすぐいなくなっちゃう目標の場合は駐機場にいるうちにぶち込むとかですね。いや、まあ実はミサイルそのものよりもミサイルを運用するための米ウ協力のあり方がかなり問題になってくるかなと思います。
そうするとでもエイタクムス300キロの長い槍といってもね、クラスターみたいにバーッと面を制圧する能力がない、一つでドンということであれば一つのヘリコプターを破壊するのに一発っていうのはあんまり効率的ではないエイタクムスの運用になる、そういう可能性もあるというふうにご覧になってる、
ですのでやっぱりハイマースの時と同じように弾薬庫叩くんだと思いますね、でそうすると、まあ、当面その、弾の供給力フローそのものでは負けていたとしても、そのフローのどこかをギュッと絞れるわけですよ、そういう使い方になるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。岩さんいかがですか。
今回のアメリカの判断とは極めて大きな、判断でですね、もう私もこれなんで今までずっと2年間できなかったことが、なんでやったんだと、でやっぱり一つやっぱり生産能力だと思うんですね、
アメリカ側の、
はい、やっぱ出したくてもなかったんだと思います。ほう。でオースティン国防長官が4月26日の記者会見で、まあ、このこと質問されてるんですよ、記者から。なんで今までできなくてこれ良くなったんだと、でオースティン国防長官が答えているのが、はっきりと言ってないんですけども、まあ、北朝鮮を含むアメリカとしての作戦計画におけるものをそれはちゃんとやるべきだと、だからアメリカの防衛はもちろんですけども、北朝鮮中国とは言ってませんけども、中国を含めたその正面で最低限必要なエイタクムスの生産はやっとできたんだと思うんですよ、でそのでプラスアルファとして生産できるようになったものが、これからウクライナに回すという、こういう段階に来たんじゃないかと読みますよね、で今までそのエスカレーション上げるから、飛び道具を持ってロシア領内に撃つと、エスカレーションになるから、もうやめろやめろとバイデンが言ってた、でこれ怖がってたというけども、サリバン大統領補佐官は、ブリーフィングの中で、バイデン大統領が言ったことをずっとウクライナは2年間守り通してきたと、だからウクライナは要はアメリカがエスカレーション上げるなと言ったことに対してずっとやってきたんだからと、
なるほど、
だからここは逆にもう、前提としてできてたんですよね、だそういう意味でやっぱり、このアメリカの生産能力がやっと追いついてきたというところが一番大きな変化ではないかというふうに推測します。
ここからはアメリカとイギリスがウクライナへの大規模な追加支援を表明したことでロシアはどう動くのか分析していきます。ロシアのショイグ国防相は23日ロシア国営メディアで欧米の追加支援について、アメリカとその同盟国がもたらす脅威に対し我々は必要な兵器や装備の製造を増やしていく、欧米側の兵器を保管する施設などへの攻撃を強化すると発言しました。小泉さん、欧米の兵器供与に対してのロシアの反応というのはこのくらいなんですけれども、ウクライナへの供与についてロシアはどう見ているんでしょうか。
まあ、当然面白くないと思っていることはそうだと思うんですけども、ただまあむしろこうよくここまで引き伸ばせたなというところもあるんじゃないですかね。もっと早くに、普通に考えればもっと早くに予算が通ってたはずなわけで、まあ、丸半年妨害できたわけですよね。まあ、それはまず悪くないだろうと思ってるということ、ただまあせっかくここでロシア軍が本当にこう壊滅的な打撃をウクライナ軍に与えられそうなタイミングで弾が入ってきてしまうので、まあ、それは面白くなく思ってるっていう部分もまあやっぱりあるでしょうね。できればもっと1年ぐらい引き伸ばして、そこでトランプ政権になって完全に援助停止みたいのが、まあ、ロシアにとってのベストシナリオであったことはまあそうだろうと、思います。
なるほど。その意味で言うと、じゃあこのショイグ国防大臣が言ってることっていうのは、これはあくまでもウクライナ内部のデポ保管庫みたいなところであって、昔よくそのポーランドで訓練してるとかね、どこそこで訓練してる、そこに対してのっていうのは、これはさすがにもう NATO との向き合いによってそれはもうないという、そうするとウクライナの中におけるこれは NATO の軍事施設という言い方にはならないんですよね。渡した時点でウクライナ軍の軍事施設になるわけですよね。NATO 軍の軍事供与だとしても、武器供与だとしても、
私が覚えてる限りで言うと、はい、ロシアがこういうことを言い出したのは、うん、2022年の3月に、はい、リャプコフ外務次官がそういった軍事援助に対する攻撃は合法だって言い方をしていて、はいはい、でポーランド国境すぐそばにヤボリウって施設があったんですね、うんうん、でそこがもともと NATO 軍の訓練なんかをする施設だ、うんがあって、はい、で開戦直後にはそこで武器の受け渡しをしたっていうところにものすごい勢いで巡航ミサイルの集中攻撃をしたことがあるんですね。だから NATO 軍人はいないんだけど、うん、ちょっと本当に開戦直前まで NATO 軍がいて、うん、なおかつそこで武器 を受け渡したっていうところにミサイルをぶち込んで計画告したと、うん、ただじゃあそれで実際 NATO がその武器援助手控えたかっていうと、うん、そうではないわけなので、うんまあ、やっぱりこう NATO 領内を攻撃せずして、うんこれ以上警告を与えることは難しいわけですね、うん、かといって本当に NATO 領内攻撃するかというとこれはもう、うん、元も子もなくなってしまうので、うんまあ、現状その攻撃によって欧米の軍事援助をどうこうするということは難しいと思います、うんまあ、入ってきたとデポが見つかればそこ叩けばいいわけですけども、うんうんうんどっちかっていうとこれロシアの上の方じゃないですかね。自分たちでこの装備の供給を増やしていくっていう部分をやっぱりこれはその脅しではなく本当に彼らはかなり真面目に兵器の増産に成功しているので、はい、この部分が非常に怖いと思います、うん、その弾の増産にせよ、うん戦車その他にせよ本当にこう、まあ、最初口先だけかなという観測もあったんですが、はい、どうも見てるとこの2年間本当に真面目に増産ができてるんですよね、うん、でなおかつウクライナ軍はそれを叩く能力は今すぐにはないということですから、うん西側の兵器生産能力プラスウクライナの兵器生産能力バーサスロシアの兵器生産能力って工業力の戦争になっている部分があるんじゃないですかね。
どっちが有利なんですか今
現状でいうとロシアの方立ち上がりが早い
早い。
特に弾に関してはそうですね。
それ北朝鮮からの弾の補給支援とかそういうのも含めてという意味ですか。
含めてもそうですがやっぱりそれよりもやはりロシアのもともと持っている人のローテク軍需産業能力が大変に大きいのと、はあできない部分はそのハイテクなんですけど、はい、この中国からのデュアルユース技術とか資金の流れが止まっていないので、うんまあ、最近ブリンケンなんかしきりにそのことを言ってるしバイデン大統領も電話首脳会談で習近平直接言ってて、うんまあ、多分近々米中首脳会談で相当大きな議題になると思うんですよね、はいですからここ立てないとなかなかというところがありますね。
岩さんロシアの軍需産業の生産能力どうご覧になってますか。
非常に強いと思いますね。戦争研究所のレポートでは、はい戦争始まる前の3倍の能力にも達していると、はい、でその戦車だけ見れば、うん、イギリスのミリタリーバランスでは、はい、開戦前に3000両弱あった戦車が、うんこの2年間でほとんど撃破されたと、はい、しかしその修理をしたもの、うん、新しい増産したものを含めて、うん、もう1700両前線にあると、うん、だからもう年間ですね500から600両 の、はい、その新しい戦車が、うん、その新しい戦車と修理した戦車が現場に届く能力があるというふうに言っていますので、うんうん、ものすごいその軍需産業の復活ってのはすごいんですよね。でもうまさにこれですね実は民主主義国対権威主義国連合 の、 その武器弾薬生産能力の戦いになると思います、
はいはい、
でこれロシアは、うん、現状今年間300万発ぐらい の、うん、砲弾の数にしてですね、はいはい、今あるんですけども、うん、もう来年以降は400万発超えると言われてるんですよね。どんどんどんどん生産能力が上がっていくと。で今西側でかき集めても200万発ぐらいだと言われてるんですよ。
勝てないじゃないですか。
でも NATO 諸国でほとんど弾がないの枯渇してるので、はいはい、だからこそ NATO もそれからチェコも含めてですね、うんうんうん、もう世界から弾をかき集めてると、うん、だからもう今回アメリカもそうですけども、うんうん、NATO も EU もそうですけども、はい、金を出してそして、はい弾を作る工場を増産をして、うんうんうん、そして弾だけに限定するんですよ、はいはいはいはい、もうロシアの400万発以上できるようにこれから増産していくんですよね、うん、だからもう全てがこの主義の争いの中の弾と、うんうんうん兵器の増産の争いになるんですよね、うん、でこれ勝った方が主義の争いに勝つという、うん、もうそういう要素まで入りつつありますよ。
このウクライナ侵攻はもう始まった時はもっと早く終わるみたいな見方もありましたよね、ただそれがここまで長くなってしかもロシアがそこまで強くなってしまっているというのはどうしてそういうふうになってしまったんでしょうか。
だからロシアの底力を見誤ってた、うん、まさにその前のウクライナの司令官がですね、はい、15万人戦死者が出れば、うん、もうロシアも戦いをやめると思ってたと、うんうんうん、ロシアの力を見誤ってた、うん、意思を見誤ってた、うん、まさにこの底力を我々見誤ってたんです、うん、民主主義国家全体が、うん、これもう一度見直した上で、うん、 この戦いに単なるロシアとウクライナの地域戦争ではなくて、うん、主義の戦いにどうやってこれを収めていくのかということを我々は問われていると思うんですよね。
小泉さんいかがですか今の話。ロシアって開戦当初よりもはるかにその継戦能力、兵器増産能力、我々の想像をはるかに上回る能力を今果たしている。これどうご覧になりますか。
まずあの戦争長引いた理由としては、はい、ウクライナが短期で負けなかったからなんですよね、はい、だからロシアはウクライナは短期で降伏する国だと思って戦争を始めたんだけども、うんはい、短期決戦はできなかったので、うんまあ、この時点でつまり開戦1ヶ月目の時点では明らかにこの戦争は長引くってことはほとんどの人に分かったと思うんですよ。で問題はその長引く戦争っていうのはまあその消耗戦になるわけですけど、うん、その消耗を戦う能力がやっぱりロシアが我々の予想を超えて高かった、
はい、
でまあ例えばそのロシアの軍需産業ってまああの半分ビジネスでやってるわけですけどもう半分こう国防のためにやってるので、はい、儲かんなくてもラインがあるとか儲かんなくても敷地がある儲かんなくてもジグとか工作機械取ってあるっていっぱいあるんですよね。
へ
これ普通にそのビジネスでやってる西側の国の軍需産業でいうと余計な用地持ちたくないとか
そうですよ、ね、
余計なジグとか工作機械なんか税金取られるだけで持ちたくないって話になるので、うん、有給施設ですよ。そうですよね、うんうん、でもロシアの場合はむしろ法律で持つこと義務付けられるんですよ。
はは
まあ、だからロシアの軍需産業って労働生産性が低いよね、はい、その世界で2番目の武器輸出国のくせに、はい、いつも軍需産業潰れそうになってるねっていうのを馬鹿にされたわけですけど、うんうん、こういう事態そのビジネスの論理とは全く違う論理になっているとそっちが強かったと。
なるほど。
でヨーロッパが3月にその EU として新しい軍需産業ポリシーを作ってるんですけど、はいまあ、これはまさに商売の論理だけで考えてると軍需産業ダメだねって話なんですよね、うんうんうん、国防の論理で儲かんない部分っていうのも維持しなければいけないねって話になるとか、まあ、今回日本もあの国家安全保障戦略その他の3文書改定の中でもう不採算なんだけど絶対国防上いるところについては国有化しちゃう、まあ、つまり交渉ですよねみたいなことも視野に入れるとかって話が入ってきてるのでやっぱりこの30年後大戦争ってないんだって頭で国も軍需産業もやってきたものが、うん、やっぱりあるって話になると、うん、それ非常にその古典的な戦時動員とか交渉とかって話に入っていくんでしょうね。そういうあんまりいいターニングポイントじゃないですけどそういうターニングポイントを見てるんだと思います我々は。
兵員の話いきましょう、
はい、ロシアの大規模攻撃が迫っている状況で、うん、ウクライナの兵員不足が深刻ということなんです、うん、4月に入ってウクライナ政府は新たな兵士を動員するためにいくつかの法律を成立させました。今月2日徴兵年齢を従来の27歳から25歳に引き下げまして対象者をオンラインデータベース化しました。14日に改正動員法が成立、来月18日に発行するこの改正法の対象なんですが18歳から60歳の男性国民、徴兵年齢以下は基礎軍事訓練が課されます。そして緩和された項目としては所属する部隊を選べるということや志願者の報酬を増額するということなどが決められた一方で強化されたのは海外に居住する徴兵年齢男性の追跡ですとか当局に従わない者には罰則、さらに3年後に動員解除という条項が削除となりました。小泉さん、このアメとムチの内容が含まれた新たな徴兵制度ですけれども、うん、国民はどう受け止めていると思われますか。
一部に激烈な反発はあります。で特にこの一番最後の3年後の動員解除が削除されたことなんですよね、うん、これまでは戦争終わるまで動員されたら軍隊に行け、これは今のロシアもそうなんですが、はい、そういう内容になってたんですけど、うん、徴兵された人々の家族から、うん、いくらなんでもいつまでも帰ってこないじゃないのと、だからその、うん、どのぐらい勤務したら帰ってくるのかをはっきり法律に明記してくれって声があったんですよね。でこの動員兵の家族の意見としては18ヶ月だったんですよ。1年半で返してくれ、うんまあ、つまりということはもう戦争の初期に動員された人々は1年半過ぎてるからもうすぐにでも返してくれっていう国民の声があったのに対して、うんうん、軍側は、まあ、そんなすぐ返すわけにいかないので、うん、36ヶ月だと3年だというふうに主張したんですね、うん、でこれがどうしても折り合わなくて、うん、最終的に今回 その改正法では、うん、この動員期間については一切書かないという、うんまあ、妥協案というか、
無期限中、
逃げみたいな話になったんですね、
はい、
でただ一応その動員解除に 関する別の法律をこれから作りますということで、まあ、これに8ヶ月ぐらいかかるとか言って、まあまあ時間稼ぎに近いと思うんですね、うん、だからもう正直言ってこの動員解除の問題は、うん、おそらく戦争が終わるまでうやむやのままにされるんじゃないかと思います、うん、で他方で、まあそのまあ、今おっしゃった通りアメとムチ、はい、両方を、はい、まあ、使って、うん、なるべく多くの人を軍隊に引っ張るとで、うん、そうしないともう軍隊が持たないってことですよね、はい、ザルージニー総司令官、はい、今年の2月に罷免された人ですけど、はいはい、まあ、彼が最後まで行っててなおかつゼレンスキー大統領と対立したのはそこなんですよ、うん、もうその動員は国民から反発を食らうことは分かってるんだけど、うん、追加動員しかも極めて規模の大きな追加動員をしないともう軍隊持ちませんよ、うん、ということをずっと対立していて、うんうん、で最後の最後 CNN に寄稿した論文の中では、はい、不人気な決断を避けちゃダメですよと言い捨てて、うん、そこでクビになってやめてるんです、うん、彼は、うん、
はい、
だから、まあ、ある意味で言うと政治の論理と軍事の論理が勝ち合って、うん、どうにか軍事の論理をねじ込んだ法律ってそういうふうに見えます、ね、う
ん、岩さんいかがですか、この徴兵制度、これによって軍の、まあ、軍事能力の話もあるでしょうし国民との信頼関係両方合わせてご感想。
国民はやっぱり逃げてると思いますよね、うん、そのある報道ではこの大学に在学してると動員されないんですよね、はい、で2年前は、はい、30歳過ぎた大学生2000人ぐらいが、はい、今4万人いるって言うんですよ、
う
ん、で逃げてるんですよ、ね、
ほうほう、なるほど、
だから国民の多数はやっぱり、はい、当然嫌ですよね、それは、はいはい、と思いますよ、うん、まあ、でも去年12月の国内のアンケート調査では徹底的に最後まで戦うべきだという人が 74% いますので、それはその全体的にはそうなんですけど、実際兵役に取られる動員かけられる立場に立てば逃げたくなりますよね。で今ポーランドもその今回の法律に基づいて返してもいいと言ってる、そのポーランドの国内に今ウクライナから逃げてる人が100万人近くいて、
100万人もいるんですか、
その中のこの対象になるのが15万人いるって言うんですよ、はい、でそれ返してもいいって本当に帰るかどうか分かりませんけども、だからやっぱりそれだけやっぱ逃げてる人がたくさんいるんですよね、うん、だからそこはやっぱ不公平感がかなりあると思いますよ、うん、実際前線で戦ってて負傷して、うん、そしてあるいはもう旦那が死んだという人から見ると、はい、なんだという、うん、かなりの この国民の中の圧力というのが出てきてるんじゃないかなと思いますね、うんうん、
その不公平感みたいなものを消して政治が消していかないと国としての団結力って当然毀損されますよね、
うん、そうですね、
そこの部分っていうのを、じゃあ本来だったらゼレンスキー大統領はこうやんないと戦えないんだという国民に発信してるかどうか、ここがそこポイントになってくる、
だからやっぱり先ほど小泉さんおっしゃったように、はい、軍のトップがザルジニーが50万と言って、うん、で、はい、まあ、辞めた後ですね、うん、今のシルスキー司令官が15万人ということを妥協したみたい でそれはゼレンスキーが記者会見の中でいろいろ考えてもらった結果、15万人でも大丈夫だという方法を見つけてもらった、こういう趣旨のことを言ってるんですよ、うん、結局それは、うん、軍事を政治がねじ込めた、はい、で15万で足りるはずがないんですよね、うん、常識で考えても、うん、はい、でもそうやっぱり国民の不人気なものを抑えたいというのがあると思うんですけども、うん、本当にこの後戦争が長く続くと思うんですけども、うんうんうん、まあ、これで持つかどうかっていうのは非常にそこは疑問に思いますね、うん、
ではここで今日本がウクライナにできることはというテーマでご提言をいただきます。まずは岩田さんお願いします。
連帯です、うん、一つ一つのことよりも、まさに日本がですね、よりウクライナに連帯をしてですね、主義の戦いに参加しているという具体的な姿勢を示すことだと思います、うん、アメリカの議会演説において、はい、岸田首相はアメリカに対してアメリカ一国で責任を負う必要はない、日本も肩を並べてグローバルパートナーとしてやるというふうに明言しました、はい、でそれをですね、ウクライナ支援において具体的なさらに一歩踏み込んだですね、うん、お金ではだけではない、うん、日本ができることたくさんあるはずです、うん、それをですね、一歩踏み込んだ支援をやるべきだというふうに思います、うん、
それはもういわゆる軍事支援も含めてね、考えるべき時に来てるんじゃないかというこういう意味でおっしゃってる、
そういう意味です、うん、与党内協議をもっと強く進めるべきだと思います。
なるほどね、はい、それの結果例えばじゃあ日本がそのこう軍防衛装備品の輸出についてさらに踏み込むような今法整備しなくちゃいけないんですけども、そのところについてはもっと急ぐべき
だ、やるべきだと思います、
はい、
はい、では小泉さんお願いします、はい、
まあ、私はそのいわゆる軍事支援の中で防空をやればいいんじゃないかなと思うんですよね。
守り、
まあ、攻撃兵器についてはもうドイツでさえためらってるわけでいろいろ議論はある、はい、ありますし勝手にやっちゃいけないんですけど、今まさにこう普通のうちにドローンとかミサイルが降ってきて人が死んでるという状況に対して、そこで防空ミサイル供与してやるって私は人道的に正当化されると思うんですね。まずそれだけでもできないんですかということを問いたいです。
それは日本の技術的にはできることなんですか。
まあ、PAC-3 ライセンス国産してますから ね、
そうですね。
まあ、その西側社会の中でも相当その防空システムの共有能力高い国だと思うんですよ、でなおかつ人道的にも役に立つことができるんであれば、私はそれぜひやったらいいと思ってます。